こんばんは、リバです。
こんばんは、カネです。
振り返り AM は振り返りに関するあれやこれを発信するポッドキャストです。さまざまな振り返り手法の紹介とともに、振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはリバとカネでお送りいたします。
はい、
ということで、はい、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いよいよ5回目ですね。
あ、いいっすね。区切りのいい数字。
あ、区切りが良いと感じるのか。なるほど。いや、なんか前回の4回目2の倍数の方が区切り目いいって考えて
なるほど。それはエンジニア的思考なんですよ。
1028とかね、
はい、一般的には5とか10とか、
1024ですよね。はい、うん、そうね、5とか10とかね。まあ、あの2週間ごとにやってて5回目ですから2ヶ月半ぐらいですかね。
そうですね。
そう、意外と、はい、続いてますね。
いい感じ。素晴らしい。
はい、この調子で、次回10回目まで突っ走りましょうか。
いや、もうその先まで行きましょう。
行きましょう。はい、じゃあ、今回はですね、いつも通り行くんですが、はい、テーマ、まずは最初、テーマについて、語りながら振り返りをすることです、はい、ということで、最初にですね、今回紹介するテーマ、手法なんですけれども、英語苦手なんですが、フォローウィングアップオンアクションアイテムズ、日本語で言うと、アクションアイテムのフォローアップです。
ほうほう、
はい、
ほとんど日本語になってないですけどね。ノーしか日本語になってなかったですけど、
はい、アポンが消えてノーになりました、
はい、
この手法はですね、あの振り返りで今まで出してきたアクションを振り返ってみようという手法です。
お
う、で、我々のポッドキャストで毎回、ポッドキャストの振り返りを一番最後にして、うん、アクションを、計4回出してきました、うん、で、その4回のアクションを振り返って、まあ、次につなげていくみたいなやり方です。
ほうほうほうほう。
で、実際にあの皆さんが振り返りの中でこのフォロービングアップオンアクションアイテムズを使う場合は、そうですね、4回か5回の振り返りに一度、これまでの振り返りで出したアクションが実際にうまくいってるのかとか、まあ、うまくいってないんだったらどうしようかみたいな話し合いをするために、使っていただければと思います。で、やり方はですね、とても簡単です、これまでのアクション、まあ、付箋なり何なりに皆さん書いてきてると思うので、はい、まあ、それを4回か5回分持ち寄ってください。で、そして持ち寄ったアクションを、3つに分類します、
うん、
まず1つ目がクローズド、まあ、終わってるかどうかですね、
はいはい、
で、次がアデド、はい、アデドは、追加されたもので、ペンディングは、保留中のものっていう感じで3つで分類していきます、うん、で、クローズドのものは、そのまま終わりでもいいんですけれども、それだけじゃなくてですね、クローズしたんだけど1回終わったんだけれども本当にそのままでいいのかとか、うん、もうちょっと何かした方がいいんじゃないかみたいな話にもできます、うん、まあ、なので、まあ、簡単に言えば今までのアクションを振り返って次につなげましょうってだけです。
うん、
ということで、まあ、我々もこれまでいっぱいアクション出してきたので、まあ、はい、あのこれまでの、ポッドキャストの振り返りをしながらですね、あのそのアクションをどう料理していこうかとちょっと話し合ってきます。
はいはいはい
はい、はい、で、これまでのアクション、4回やってきて1回ずつどうしようかな、全部読み上げると長くなっちゃうので、
はい、
まあ、上から順にこのアクション、クローズドかな、アデドかな、ペンディングかなみたいな話をしていきましょうか。
はいはいはい、そうですね、
はい、うん、ということで第1回目のアクションからですけど、ポッドキャストを継続する、
はい、
これはもうクローズドですかね。
クローズドっていうんですか。これでもこれからも続きますよね。
まあ、そうですね、あのこういう難しいのがずっと継続する、意識する系のやつなんですよ、
はいはい、
いきなり難しいのが来て逆に説明しやすいんですけど、
はい、
で、こういうやつって、まあ、どう扱うかなんですけど、もうあの自分たちの文化になってるなとか、
うん、
もう意識しなくてもできるよねってなってれば一旦クローズでいいと思っています。
あー、なんかまた気にしなきゃなってなったら上がってくるみたいなイメージ。
そうそうそうそう、自然と上がってくるので、はい、一旦もう、うん、これは継続するのでクローズしましょう。
これ上がってこなかったら悲しいですね
いや、上がってこないっていうことは逆にいいってことです。ずっと続いてるってことですか。
それかもう続かなくなったかどっちか
、はい、あの続かなくなったらぜひお便りください。 次回やらないんですかと。
あの時クローズしたやつがあるぞと
はい、そうそうそう、はい、周りから外野が突っ込んでいただければと思います。はい、じゃあこれは良かったですね。で、2つ目が、意見を互いに引き出し合う、はいはい、これどうですかね。できてます。
そうですね、どうなんでしょう。なんかまだもうちょっとできるかなって感じではあるんですけど、
うん、なんかまあ1回目に比べるとだいぶね、やり取りもいい感じになってきたとは思うんですけど、これなん、まあじゃあプラスアルファすると、何すれば良さそうですかね。そうだな、
そうですね、なんでしょうね。なんかそれこそ我々2人だけじゃない第三者を入れるとかがあると、またちょっと、
なるほど、
引き出し合うみたいなことにつながるのかなとか。
確かに確かに、まあなんか2人から幅を広げるっていうことによって得られるもの多そうです
ね、とかはなんか考えられることありますね。
確かに確かに。じゃあここは、第三者、まあ、ゲストを呼ぶ、
うん、そうですね、
はい、ということで次回がゲストを呼ぶことに決まりました。
はい、
わーパチパチ、
わーい実はもう決まってるんですよね
もういや、そう言っちゃダメですよ、それ言わないから自然な流れだ。
なるほど
、はい、まあ、ゲストを呼びますので、はいはい、そこでやりましょう。ということで、じゃあ1回目のアクションはいい感じですと、
うんうんうん、
じゃあ2回目のアクションが、約束を守り続ける、スクラムギャザリング東京でいただいたお悩みに答え続けるですね、
うんうん
うん、これうまくいってますよね。 2,3,4 回とずっと言ってますし、う
ん、ちゃんとやれてますね。
はい、はい、まあ、これはクローズドにして、まあ、そのまま続けていきましょうか、うんうんうん、はい、じゃあ3回目のアクションです。第4回に向けて心を引き締める。
ああ言ってましたね
前回は心引き締めました私、はいはい、今回忘れてました。
これその場合ってでも、うん、心引き締めるはずっとやった方がいいと思うんですよ、
はい、
ただできてなかったってことはクローズドではないんですよね。
そうですね、クローズドではないですね。
この場合は何になるんですか。
まあ、この場合は、まあ一回やられたからな、難しいですね。まあ、さっきクローズド、アデド、ペンディングとかあるんですけど、はい、ドロップ度をつける場合もあって、
ほうほうほう、
一回やったけどもう落ちちゃったやつ。
あ、
そう、だから今回これドロップ度ですよね。
あ、確かに確かに、か
完全に私失念してたので、
はいはいはい
はい、あの今から心引き締めます、はい、
なるほど、
まあ、なのでこれをじゃあ次もできるようにするためにはどうすればいいかっていうと、まあ、なんでしょうね、ショーノートの一番上に書いといて最初に読むとか、
なんかもうオープニングで言えばいいんじゃないですか。
あ、オープニングで言っちゃいます。
もう我々は心を引き締めていきますみたいな
あの最初のおしゃれ感が減りますけど大丈夫ですか
だいぶ泥臭いです
あ、まあ、はい、あの我々が分かるようにちゃんと書いておきます。
そうですね、はい、なんかシャープ4に向けてっていう前置詞があるから、なんかシャープ4だけになっちゃったとかもあるかもしれないですね。
あ、確かに。じゃあこれは、全体で、心を引き締めましょうと、
うんうんうん、
っていうアクションにグレードアップして次回やりましょうか、はい、はい、じゃあ、シャープ3のアクション2つ目がポッドキャストの全体感とかつながりを大事にする、
うんうん、
これどうですか、金さん的に。
そうですね、まさに今やってんじゃないですか、
はいはい、
第5回にして今までの4回をちょっと改めてつなげてみようみたいな。
そうですね、
やれてるので、
はいはい、これは多分私意識しなくても勝手にやると思うので、
はい、
振り返りの流れ的に。
そうですね、
はい、こちらクローズドにします、
はい
はい、じゃあ4つ目、道を外れてもいいよねっていうこと。うん、まあ、前回はファンダンランだったので割とふんわりとしたアクションしか出さなかったんですけど、まあ、これどうしましょうかね。
これまだできてないんじゃないですか。
うんですね。ということは、まあ、アデドなんですよ。
あ、これはアデドになるんですね、
はい。あ、まあ、アデドかペンディングか。難しいんですよね、ペンディングって。アデドは完全に新規追加ですみたいなイメージがあって、
はい、
ペンディングはやる予定が結構先ですみたいな。 ていう。
ああ、保留って感じですもんね。
そうそうそうそうそう。
ああ、でも
やりたいんだけど、やるのが2週間後、3週間後にならないとやれませんみたいな。
ああ、そうですね。確かに確かに。いや、どっちかというとそうだとアデトの方なんですかね。うんうん、
はい。
なんか要は今回からちょっとやってこうって感じですもんね。
そうですね。はい。はい、ぜひ今回、まあ、道を外れてもいいってことを意識しながらやっていきましょうか。うん、はい。ここは継続してやりましょう。
となると。あれですか、うん、ペンディングになるものっていうのは、
はい、
なんかこう何ですかね、なんか長期的なもの
とか、あとはやることが確定しているものですね。例えばですけど、2週間後にやるなんとか打ち合わせに誰々部長が来るから、その部長を意見を引き出しやすくするために何々をするみたいな、
はいはいはい、
具体的な者まで決まってるんだけど、その日が来ないとできないみたいなのってあるんですよ。
ああ、なるほど。わかりますわかります、うん、要は今気にしてもしょうがねえみたいなやつですね。
あ、そうそうそうそうそう。
ありますね。なるほどなるほど、
まあ、そういうのがペンディングになるかなと思います。でちなみになんですけど、まあ、アデドもペンディングもぶっちゃけそんなにこだわる必要はないです。
ほう。
結局大事なのは振り返りのアクションを振り返って次どうするかですから。
確かに、
はい、なのでクローズド、アデド、ペンディング、ドロップド、いろいろ分類しては見るものの、大事なのは次どうするかっていうことだけ、考えていただければいいかなと思います。
まあ、そうですね、
はい、
はいはい。
で、まあ、最後、幅広くやりましょうっていうアクションが残ってます。
はい
はい。まあ、これもやっていきましょうか。
そうですね、これもアデドになるんですよね。
はい、
ですね、はいはいはい。
ということで、1回目から4回目まで振り返ると、アクションとして残ってるのは、意見を互いに引き出し合うためにゲストを呼んでみましょう、うん、であとは、心を引き締めていきましょう、
はい、
っていうのと、あと道外れてもいいよ、幅広くやりましょうっていうのは継続してやっていきます。
そうですね、
はい、という感じで、4回分なので、約2ヶ月半分、これで振り返ることができました、
はい、
いかがでした、まあ、パパッとやりましたけれども。
そうですね、
どうでした、はい、
なんかやっぱりこう改めてやってかなきゃなっていうのは思えたっていうのはありますね、う
ん、はいはい。なんか私が、まあ、私もチームでこの手法をやるときも、まあ、大体1ヶ月とか2ヶ月に1回ぐらいやるんですけど、うん、まあ、今回もやってみて1回目から4回目で、ああそういえばこんなこと話してたなっていうのが、アクション出すだけでも思い出される感じがしました。
はいはいはいはい。
まあ、やっぱりその何でしょうね、振り返りのやった内容すべてを見直すのって結構大変なんですけど、うん、アクションみんなで話し合った結果のアクションを見返すだけでも割と思い出せるものがあるなと、っていうのはこの手法のいいところだなっていうのを再認識しました。
あ、確かにそうですね、うん、なんか私も仕事してる時に、
はい、
まあ、毎週目標とか次何やるネクストアクションっていうのを立てていくんですけど、うん、
はいはい、
まあ、なんか毎回毎回違うの出てきて、
はい、
こう積み重なってった時に、
うん、
なんかこうどうしようかって、でいっぱいあったら意識しづらくなるじゃないですか、
はいはい、
なので一旦じゃあ捨てようって言って捨てたやつがどっかに行くっていうのがよくあって、
うん、
それをちゃんとこうやって振り返るんだ、フォロービングアップオンアクションアイテムとやるんだってことを定期的にやれば、
はい、
またこう蘇ってくるような気がするんですよね。
そうですね、はい、
なんかそういうなんかそのなんですかね、なんかそれこそ一度できたのにできなくなったとかもそれで測れたりするのかなとか。
あ、そうですそうです。実はそこがこの手法の肝で、
うんうんうん、
一回やっちゃったけどできなくなったっていうのは結構チームの初期段階においてはありがちなんですよ、うん、まあ、さっきの引き締めるとか、うん、心引き締めるとかもまさにそうなんですけど、うん、でそうなってしまわないように定期的にこの1ヶ月2ヶ月の振り返りをして思い出す、で何度も何度も、あ、ダメだった、思い出す、ダメだった、思い出すって繰り返していくと、そのダメになるまでの期間がどんどん長くなっていくんですね、
うんうんうん、
で次第に文化に切り替わって意識しなくてもできていくっていうようになりますので、うん、はい、できないなっていうのを嘆くのではなくて、この 処方をやって、あできなくなった期間が増えた、ね、あ できなくなるまでの期間が長くなったねみたいな話ができると、
はいはい、
きっとチームの成長を実感できるんじゃないかなと思います。
なるほど。じゃあなんかあれですね、これもその例えばクローズドにしたものも、
はい、
なんかちゃんとどっかに貯めといた方がいいですね。
あそうですね、
なんか闇に葬ってしまうのは、要はあの時あまたできなくなってるってところの気づきが失われちゃいそうで、
はいはいはいはい、まあそうだな、 あんまりあのアクション、過去のアクションを貯めすぎても思い返すの辛くなっちゃうっていうのがあるので、ほどほどにはしてほしいんですが、 あとはあの定期的にこのフォローイングアップアクションアイテムズをやっておけば、はい、その例えば1ヶ月ごとにこの手法をやりますと、
うん、
でその結果を写真に撮っておいて、で次回の時には写真を1回見ればいいんですよ。
あ確かに。
でこれあのクローズこれざっと見て、で今回の議題に挙げたいやつあるっていうのを、まあ、1、2個出してきて付箋に書いて、でプラスアルファで、1ヶ月分のアクションという感じですれば、うんうん、まあ、そんなに多くなくて済むので
。確かに、
はい、なので全部引き継ぐっていうのもありっちゃありなんですけれども、まあ、そういうふうに省力化するのもいいかなと思います。うん、
なるほどなるほど。
はい、で、今回我々の結果は、まあ、今2人で10分ぐらいでパパッとやったんですけど、
はい、
チームでやる際にも、まあ、5人から7人ぐらいのチームで1ヶ月分であれば10分から15分ぐらいでできます。
うんうんうん、
これまでの事前準備は必要です。これまでのアクションを事前に、まあ、メモ帳に書いておくなり、はい、付箋に書いておくなりしてすぐ見れるようにしておきます。でそして上から順番に、クローズド、アデッド、ペンディング、ドロップドなどに分類して、はい、でダメそうなやつはどうするかってみんなで話し合うだけです。
はいはい、
で、今回我々は、クローズドが割と半分ぐらいか、クローズド半分と、うん、まあ、ドロップド1個と、あとはアデドは先週のやつ、先週というか前回のやつなので、うん、まあ、ここはいいと思うんですよ。まあそうですね、半分以上は、まあ、クローズドできてたっていうのはそれなりにいいかなと思っています。
なるほど。
で、危険信号は、全部ドロップドとか、あの全部ダメなパターン、全部ペンディングになっちゃったパターン、はいはいはいはい、とか、あと逆に、全部クローズドになってる場合もちょっと注意してみてください。
ほう。
っていうのは、あ、まあ、全部あのペンディングとかは分かりやすいんですよね。それはどうすればいいかって皆さんすぐ分かると思うんですけど、うんうん、全部クローズドになっちゃってるって場合は、これもちろんいい場合もあるんですけど、
はい、
アクションがあのもう本当に今すぐにでもできる、なんだろう、改善というよりかはただのタスクになっちゃってるみたいな場合もあるんですね。
お
プラスアルフ、プラスアルファとか、あの実験してみようみたいなこと、挑戦するみたいなことが全然なくて、自分たちのコンフォートゾーンから全く飛び越えないようなアクションばっかりやってると全部クローズドになったりします。
はいはいはいはい。
なので全部あれ、あできてるねできてるねなのであれば、もうちょっとチャレンジしてみるとか、うん、もうちょっと背伸びしたものをやってみるっていうことで、まあ、打率を半分ぐらいにするといいんじゃないかなと思ってます。
うんうんうん、なるほど。なアクションとして決めるときにそれを意識した方がいいってことですよね。はい、
そうですね。
なんかいやこれ余裕でしょみたいなアクションばっかりを立てるんじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
あちょっとこれ大変だけどやってみようかみたいなアクションをやっていくと、
はい、
いいかもって感じですね。
はい、うん、
確かに確かに。
まあ、そうなるとですね、結構あの失敗することを、まあ、失敗を許容しながらチャレンジングなアクションを立てていくじゃないですか。
はい、
でそうすると、まあ、失敗しにくくなるんですよ、成長しますから。
うんうんうんうん、
で失敗しにくくなった状態で打率5割を目指していくと、どうするかってなると、失敗をできるようなよりチャレンジングな目標を立てないといけなくなります。うん、つまりどんどんどんどん挑戦するようになります。うんうん、でチームって加速度的に成長していきます。うん、まあ、なので、打率5割ぐらい、これはあの、振り返りのアクションだけじゃなくて、実はあのなんでしょうね、スクラムっていう手法をやっている方であれば、1週間でやるタスク、まあ、プロダクトバックログって言いますけど、うん、の量、コミットする量を、 ちゃんとできるかそれともできないかの、割合を5割ぐらいにするといいみたいな話もあります、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ、こちらは別途ググっていただいたりとかするといろいろ話出てくると思うので、うん、はい、というような説明でした。
はい、
はい、で、序盤そうですね、まあ、これで20分ぐらいか話しましたけれども、うん、もうちょっと、説明するとですね、はいはい、フォローイングアップのアクションアイテムズこちらなんですけど、今回みたいに今回は 1,2,3 つか 3つですね、我々として3つアクションし続けましょうとか追加でしましょうみたいに出てます、
はい、
で、3つ以上何かすべきだみたいなアクションが出た場合は、次この後に、まあ、ケプトなりYWT なり何かしらで振り返りすると思うんですけど、
はい、
そこでアクションを出すのはちょっと考えてみてもいいかもしれないです。止まってみるっていうのもありかもしれないです。
なんかまあ一度に考えるものは、まあ、4つまでくらいにするみたいな。
そうですね、考えるというよりかは一度に変えるものをそんなに増やしてほしくないんです。
はいはいはいはい、まあそうですよね、あれもやってこれもやって、はい、じゃああのアクションもってなったらちょっと難しいですよね。それはそれ
で、そうですそうです、振り返りってやり方を間違えるとやらないといけないことどんどんどんどん増えていくんですよ。
そうですね、
はい、やらなくていいことを増やしていくっていうのは本当は正しいんですけど、
うん、
ただやっぱり日本人の特性なのかわからないんですが、やることを増やしていく性質があるので、まあ、そうならないように、アクション3つとりあえず候補出たねってなったらそこを深めることを考えてみてください。
はいはいはい、
なんでできてなかったんだろうねとか、うんうん、逆になんでここはうまくいってたんだろうねみたいな分析に使ってあげるときっとすごいいいアクションが出てくると思います、
うん、
はい、という感じでフォローイングアップオンアクションアイテムズでした。
はい、
はい、じゃあ今日は、手法の紹介短めですがリスナーからのお便りに行きたいと思います。
はい、行きましょう。
はい、で今回のお便りは、スクラムギャザリング東京の時にも出てましたし、このご時世でいいなと思っていたリモートの振り返りをどうすればいいかって話ですね。
そうですね、もう今はみんなリモートが結構いろんなところで始まって、
はい、
で今までやっていなかったところもきっとリモートになったりとか、うん、なんかそういう状態があるのかなと。
そうですね、
でそんな時にでも振り返りって大事だよねっていう中で、
うん、
あれリモートで振り返りって難しくないみたいに思ってる人っているような気がして出る。
はいですね、現にまあツイッターで振り返りって私常に見てるんですけど、
はい、
やっぱりリモートで振り返りどうすればいいんだろうみたいな悩みがちょいちょい増えてきてますね。
なるほど、
はい、まあ、なので、まあ、ニーズあるかなと思いますので、
はいはい、
こちらでお答えしていきたいと思います、うん、で、そうですね、リモートで振り返りを、まあ、する際にいろいろと話せることはあるんですけど、
はいはい、
大きく分けてちょっと3つでお話ししていきたいと思います、
はい、
まあ、マインドセットの話と、うん、あと人数の話と、うん、ツールの話いきたいと思います、
はい、
で、まずマインドセットの部分でさっきいきなりやってねって言われた人どうすればいいのっていう話にも、うんうん、含まれるんですけども、まずリモートで振り返りをするときのマインドセットとしては基本的に今までやってた振り返りとほぼ同じ環境を作れるようにしてみてください。
ほう、
どういうことかというと、うん、リモートになると多分皆さんが変えがちなのが、いきなりツールから入るんですよ、
はいはいはい、
でツールから入って例えば私知らないですけど振り返りのツールみたいなものがあったりだとか、
うん、
あとはリモートコミュニケーション用のツールこれがいいからこれで振り返りしましょうみたいなのがあると思うんですけれども、でそれをやると今まで物理、現地でみんなで集まってた振り返りのやり方ともう全部変わっちゃうんですね。コミュニケーションの仕方も付箋の貼り方とかも全部変わっちゃうんですよ。ですので そうじゃなくてリモートが初めてなのであれば、初めてだからこそ変化を少なくしてください。できる限り物理と同じ状況にします。で、そのために、ツールっていうのがあるんですが、でツールの話いきますね。まず物理でやってる時とリモートでやってる時、コミュニケーションの取り方って基本対面だったじゃないですか、物理って。で対面かつ、今も実はこうしてカネさんと顔が分かっている状態で Zoom っていうビデオチャットでやってるんですけど、やっぱり顔が分かるってすごい重要なんですね。振り返りやってる時って基本的にホワイトボードとかにみんな目が行くので、顔が見えなくても最悪問題はないんですけれども、顔が見えることによって安心感は得られやすくなるので、もし可能であれば全員が顔を見れる状態にしてみてください。でこちらは、ボイスチャットとして Zoom とかあとは Skype とかもありますが、Skype はちょっと音質が微妙だっていう話もちょいちょいあり、私としては Zoom をおすすめします、他なんかボイスチャット系でカネさんおすすめのやつあります？
うちの会社ではスラックでやっちゃってますね、は
い、スラックもいいですね、
あとはあれですよね、 Google のハングアウトとか、
ハングアウト、
あのあたりは比較的音質も画質もよく、
はい、
やりやすいかなと思います。
そうですね、あとはそうだ、今言ってもらったと思い出したんですけど、KDDI 製のチャットワークっていうチャットツールも、あれもビデオチャットあったと思うのでそれでもいいかなと思います。みたいな感じで、チャットツールだと割とビデオチャットついてる感じなので、それ使うといいかもしれないですね。で、顔見れる状態にしましょうっていうのが一つ、ノンバーバルコミュニケーションすごい大事なんですよ、結構リモートで難しいのって間なんですよね、で振り返りって、みんなで同じ場でやってると、間を自分の肌で感じながらやることができるんですけど、リモートだとその情報が抜け落ちやすくなってしまうので、最低限顔が見えると多少やりやすくなります。あくまで多少です。で、次が、物理と同じ環境にすべきなのはホワイトボードです。大体付箋とかホワイトボードとかで皆さんやられてる方が多いと思うんですが、そこを、いきなり電子ツールでやり方も知らないやつとか、あとなんかインターフェースも物理と全然違うやつっていうのやってしまうと大抵失敗します。でじゃあどうすればいいかというと、今まで付箋でずっとやり取りしてたような人は、ミロっていうツールとか、あとは Google ドロワーみたいなお絵描きツールですね。とか、Google スプレッドシートでもやろうと思えばできるかなって気がします。みたいな感じで、付箋を今まで貼ってきたのと同じように、扱える。見た目も同じにできるようなツールを使うのが一番良いです。で、このツールを使う際なんですけれども、ミロとか Google ドロワーとか、あと Google スプレッドシートとか、これらのいいところは誰がどこにポインターがあるか分かるところなんですよ。非同期で、更新されていくようなやつだと、分かんなくなっちゃった。誰がどこ指してるのか分かんないようなやつですね。だと、どこの話をしてるのかって分かんなくなっちゃうんですね。で、物理の時を思い出してほしいんですけれども、この付箋があって指差しながらやるじゃないですか。でそれがリモートだとできなくなっちゃうんです。でそれを実現するのはポイントがあること、今私のポイント見てみたいな話をするとか、あとは話してる人のポイント見ればすぐ分かりますから、みたいな状態を作るとみんなが安心して使うことができるようになります。であとは別のツールとしてトレロ、タスク管理ツールのトレロとか、あとはボックスっていう、これ何製だったかな、こちらも非同期で、あと Google スプレッドシートみたいな感じで使えたりします。であとはコンフルエンス、これはアトラシアン製ですね。コンフルエンスの、 SaaS 版の最新バージョンとかだと、編集同じページで編集しているとポイントがどこにあるのかって分かったりしますから、まあ、そういうのを使うと、まあ、多少情報の抜け落ちは下がるかなと思います。まあ、こうした、いろんなツールを、使いながらやっていってもらいたいんですけど、まあ、会社によってですね、このツール使ったことないとか、あと、このツール制限かかってて使えないとかあるじゃないですか。まあ、なのでそこは、まあ、どれが使えるのかっていうのをいろいろ試してもらったり、あとは会社の中にもここら辺の話好きな人一人はいるはずなんですよタスク管理とかそこら辺好きな人、まあ、その人に、ちょっと相談したいんだけどって言って、これを聞いていただいている皆さんが相談してやり方を決めていけばいいかなと思います。でぜひ、ぜひ事前に一回は試してくださいね。いきなりやろうとすると無理ですので。
そうですよね、
はい、
なんか今の話聞いてて、
はい、
まあ、それこそ今となってはって感じはあるんですけど、
はい、
まあ、でもまだまだこうリモートに踏み切ってない会社さんっていらっしゃるじゃないですか、
はい、
逆に対面の時にリモートツールを試してみると か、
はい、
なんかそういうやり方をして少し慣れるっていうのはいいかもしれないですよね。
はい、やっぱり対面でしようとしていても一人が別のオフィス行っちゃっててみたいなってたまにあるじゃないですか。
あります、あります。
でそういうタイミングでじゃあ今回スキップしようかってするのではなく、まあ、スキップしたりとかその人なしでやろうとかするのではなく、じゃあその場面をうまく活用して、じゃあ一回みんなでリモートやってみようかとか、
はいはい、
ですると、まあ、リモートの時にしかできないこととか、うん、物理の時にできてたけどリモートじゃできなくなったこととかみたいないろんな気づきがありますから、きっと、いい結果になると思うので、ぜひリモートでも試してみてください。
おー、ちなみになんかビバさんの経験で、
はい、
リモートだったらここが良かったみたいな、はい、なんかものとかって何かあるんですか？
ですね、良かったなって経験は、
はい、
リモートでやっていてかつ多言語、
多言語
日本語以外
も
混ざる、
はいはいはい、
かつ私英語が Google 翻訳だよりなので、
はい、
まあ、そういう多言語で言語を詳しい人が全員が詳しくないみたいな状態だと、
はいはい、
文字によるコミュニケーションって結構やりやすいんです。
なるほど、なるほど。
で文字によるその集まってやっても結局喋れないので、
はいはいはいはい、
文字でやった方が絵文字とかいろいろと表現しやすかったりしますね。
ありますね。
でその時良かったのはそのやっぱり文字で書いてると言葉で話すよりかは情報量落ちるんですけど、うん、情報量が落ちる反面待ってる人が増えるんですね。誰かが喋ってるとか書いてる間待つ人が増えるんです。
はいはいはい、
でその待つ人が、英語を翻訳してくれたりだとか、
はいはいはい、
そういう風に時間を有効活用してくれるとすごくやりやすくなりました。
あ、確かに。それありそうですね、
うん、
あと何でしたっけ、これは2個前のシャープ3の時に話した、
はい、
声の小さな人問題あったじゃないですか。
はいはいはい、
なんかそのあたりもやっぱ対面だとわーってなっちゃって話せない人がいるけども、
うん、
リモートだと話せるとか。
そうですね、いますよね。
なんかそれはありそうですよね、
はい、
なんか性質上というか、
うん、やっぱ声を出さないチャットの方が喋りやすいっていう人もいるはずなので、うん、まあ、そういうのを一回じゃあ文字で書いてってねってやってもらった方が実は普段の数倍意見が出たりとかするかもしれません
ね。そうですね、
はい、
確かに確かに、うん、なんかそういう効果とかはありそう。
うん、
あとですね、これ多分すごい特殊で、
はい、
あんまり起きづらいことだと思うんですけど、
はいはい、
あれです、今声の大きさの声のなんか物理的な大きさのところも実は あって、まあ、何かで言っても私声大きいじゃないですか、はい、まあ、聞いてる人は若干調整はされてるものの、まあ、想像だできるじゃないですか、
はい、
声が大きいのは
大きい
ですよ、大きそうじゃないですかで一方やっぱ声が大きくない人っているんですけど、
はい、
でもリモートの環境だとそこってマイクの音量とかで調整できるので。
あ、確かに。
そうなんですよ、だから意外とこういつもより聞きやすいとか、
うん、
なんかあと私がうるさくないとかあの調整できるねあの
そうですね、
そういうなんかちょっと特殊なメリットもあったりしますね。
はいはいはい。
でそうなるとなんか聞きやすかったりするんですよね、いつもより。
ああ、
ちゃんと声聞こえるとか、
うん、
はい、という。
なるほどなるほど。やっぱりその聞きやすさってすごい大事だと思うんですよ。
いや本当そうですね。
であのこれはリモートでの振り返りという以前にリモートでやるときの、あの大事な点なんですけど、はい、マイクは大事。
そうですね、マイク大事。
そうですね、はい。やっぱりあの私もあのコロナの話があってから、うちのチームずっとリモートにしてるんですけど、はい、やっぱりマイク性能が悪いと聞いてると辛いですね。うん、
やっぱそこら辺の、まあでも普通の人は、普通の人っていうから分かるんですけど、はい、あのマイクが悪いとどう聞きづらいのかみたいなことを考えるってあんましないじゃないですか。
まあね、
そこはやっぱなかなかしないと思いますし、あとこれ毎回なんか私ポッドキャストの話をするときによく言うんですけど、
はい、
自分の声がマイクを通してどう聞こえるのかをみんな分かってないっていう。
あー、うん、
実際こうリモートワーク始まって自分の声録音して聞いたことありますかっていう。
はい、あー、ないです。
でもコミュニケーション取っているその声っていうのは、要は相手に聞こえてる声っていうのはそのマイクを通した声じゃないですか。
はいはいはい、はい、
なんかそこに関してのなんか、まあ、振り返りまでいかなくてもちょっと聞いてみたらいいと思う。
ああ、そうですね。なんか聞こえやすい声と聞こえにくい声ってあるので、
はい、
私って結構声が低いんですけど、はいはい、聞き取りづらかったりするんですよ。で、マイク越しに喋っていると、そのボイスチャットのソフトによっては拾ってくれなかったりする場面があるので、あ、そこはまあうちのチームだけじゃなくて、うちの今のなんだろう、組織としての、ハックみたいになってるのが、マイクの前ではハキハキと大きな声で喋ろうと、
はいはいはいはい、
っていうのが割と共通認識になってきてます。
ああ、いい心構えだと思いますよ、
はい、
でもそうなんですよ。だからそういうところもなんかリモートの振り返りの時に少し意識してみて、うん、
はい、
まあ、可能だったらちょっとフィードバックをお互いにするであるとか、
うん、
っていうのはなんかある意味リモートの振り返りのなんか一つのものとしてはあるのかなと。
そうですね、はい、まあ、いろいろとあのツールもありますし、まあ、今リモートの話でいろんな会社がうちの会社のリモートの情報というか、うんうん、ノウハウを伝授するよみたいな記事いっぱい出てますので、はい、まあ、ぜひそこら辺を活用していただければと思います。まあ、リモートの振り返りに関しての記事はほとんどないのでそのうち書きます。
そうですね、
はい、ここで聞いていただいている皆さんは大丈夫です。
そうですね、
はい。で、1個だけ注意点なんですけれども、はい、ツールを使う時の注意点なんですけれども、できるだけ全員が同じ情報を取れるようにしてください。どういうことかというと、さっき顔が見れるといいよねっていう話をしましたが、一、はい、人でも顔が見れない、例えば、マイクがついて、マイクじゃない、カメラ、はい、カメラがついてない PC での人が一人いるっていう場合は、全員もう顔出さないでください。
お、
情報量を同じにしてほしいんです、
はいはい、
っていうのはなぜかというと、情報量が違う人がいると、人によってはこの人顔見えてないけどなんか内職してんじゃないかって思う人もいれば、あとはノンバーバル、その人とやるときだけノンバーバルになりますから、うん、ノンバーバルコミュニケーションがなくなりますから、この人にいつ話しかければいいんだろうみたいな、その人だけに対して気遣いが発生しちゃうんですね、
うん、
でそうなるぐらいであれば全員が顔見れない状態にしちゃって、あとはもう全員がホワイトボードを 見てればいいみたいな、
はいはいはい、
状態にしちゃった方がやりやすかったりします。
そうですね、
はい、なので全員が同じ情報の、流動、同じ情報量を持てるような環境で揃えた上で、うん、ベストなのを使ってください、
うん、
なので以前あれ振り返り AM で言ったか分かりませんけど、 リモートが1人いますみたいな状況なのであれば、全員リモートにしちゃった方がいいんですね。
あ、
会議室で5人、リモートで1人ってやるぐらいだったら、全員リモートで1対1対1対1みたいな感じでやっちゃった方が、全員がうまくいきやすいです。
そうですよね、うん、確かに。
やっぱ5対1とかだと残りの一番最後の1ってすごく言いづらいか、ずっと言ってるかどっちかなんですよ、
うん、そうなると思います。
まあ、なので、ね、あの全員が同じ状況を作ってあげるというのは大事ですので、うんうん、それを意識してください。
はい、まあ、なんかいろんな工夫点が出ましたね。
そうですね。で、最後に、最後にってツールの話がめちゃくちゃ長くなったんですけど、はい、マインドセットとツールときて、あと最後人数なんです
ね。あ、はいはいはい、
はい、で人数なんですけど、あのリモートで振り返りをするときは多くても5人ぐらいが限界です。
うん、
というのは、振り返り例えば1時間でやりますって言ったときに、はい、今まで物理で5人で1時間でできてましたっていうのが、リモートで、やろうとすると多分1時間じゃ収まらなくなります、
うん、
というのは喋るあのタイミングがつかめなかったり難しかったり、あとは喋る人が1人ずつになっちゃうんですね、強制的に、うんうん、まあ、なので結果的に時間がかかりやすくなるために、あのうまくいかないとか終わらなくなっちゃうってなっちゃいますので、人数は多くても5人くらいにしてください、
うん、
でそれ以上になる場合はグループ分けするといいです。
はいはいはい、
まあ、3人、例えば6人なのであれば3人3人のグループで話し合った結果を、共有し合う、うんうんうん、で例えば、Zoom だと何ルームだっけ、あ、ブレイクアウトルームっていう機能があって、でこれはあのボイスチャットルームを分けることができるんですよ、
はいはいはい、
で分けて話し合った結果を最後にマージするみたいな、みんなでまた同じルームに集まってやるみたいな感じすると、うん、まあ、いい感じに効率的にできますので、
はいはい、
まあ、5人以上、うんと違うか、6人以上になる場合はちょっとあの分けてあげるっていうことを考えるといいかなと思います。いろいろと工夫の仕方はありますので、この工夫の仕方は物理だろうがリモートだろうが一緒です。人数が多い時の工夫の仕方っていうのは結局何やっても変わりませんので、うん、まあ、その話はどっかでまたしましょうか。
そうですね、まあ、あの、うん、物理でもやっぱり5人くらいがやりやすさを感じますよね。
ですね、
なんかそれ以上になってくるとやっぱりやりづらいなって思うので、はい、うんうん、はい、それと同じかそれ以上に気にするって感じですね。
はい、
うん、
そんなところですかね、
はい、そうですね、まあ、なんかいろいろ、まあ、リモートで今振り返りで困ってる人はちょっと参考にしてもらって、うん、なんかこうちょっと変えてもらえればなと思いますよね。
そうですね、あのリモートで振り返りで悩んでる方がいらっしゃれば、あの振り返り M 宛てに送っていただければ、すぐ回答しますので、次回の振り返り M とか待たずに普通に回答しますので、
はいはいはいはい、
ぜひ、はい、聞いてください。
ちょっとそうですね、なんかもうリモート振り返りのお悩みは一旦ちょっといっぱい投げかけてもらえると。
そうですね、
まあ、あとそれがみんなの知見になるんですよね、はい、結局、
うん、そうそうそうそう、
なのでぜひ
で、はい
はい、じゃあ
で たまった知見はあのいっぱいたまれば次回の本になりますので。
なるほどそうですね、なのでぜひなんかこう今現場で困ってることをハッシュタグをつけて伝えてほしいですね。
はい、はい、ぜひ、つぶやきお願いいたします。
お願いします。
ということで最後ラジオの振り返りにいきたいと思います。
はい、
はい、で、いつもはあの最初に紹介した手法でラジオの振り返りするんですけど、フォローイングアップオンアクションアイテムズでラジオの振り返りできませんので
確かにそうですね、振り返りの手法としてなんか、うん、なんちゃいってなっちゃいますよね。
ちょっとやりづらいので、
はいはい、
プラスデルタっていう手法をやります。ほう、はい、でプラスデルタ、言い換えるとグッドバッドです。
はいはい
はい、プラスっていうのがあの足し算のプラスですね、はい、これは、振り返りの中で良かったこととかうまくいったことを話し合います、はい、でデルタはあの ローマ字っていうの、
まあ、逆三角形みたいな、ね、
あ、そうそうそう、 逆三角形の、あ、でも小文字だと三角形普通の、あの、はい、デルタです、三角のデルタです。でこれはあの、まあ、三角マイナスみたいなイメージですね。あの足りない部分とかうまくいかなかったところとか改善したいところみたいな話です。
なんかよくあれですよね、なんか決算書とかにこう赤字の時ついてるマークですよね。
あ、そうそうそう、ついてるついてる、はい、あれです、
そいつです、
あの、はい、分かりづらいと思うのでショーノートに出ると書いてます。
むしろこれは文字で見た方が分かりやすいですね
はいはいはい、文字ネタで1分ぐらい使ってしまった、はいはいはい、でっていう手法です、はい、普段プラスデルタやる場合には振り返りを最後に振り返りするときに使ってください。
振り返りを振り返る、
振り返る、はい、今回の振り返りどうだった、プラスデルタで書いてみようか、みんなで言ってみようかみたいなやり方です。
はいはいはいはい、
で振り返りの最後、本当に時間余ってる、余った時間分だけ使えばよくて、まあ、ミニマムで1分ぐらいでできます。まあ、長くても5分は、5分だとちょっと長いかなって感じると思います。
はいはい、
で、本来やるときにはホワイトボードにプラスとデルタで、縦に2つ大きく分けてもらって、で思いついた人からあこれプラスでしたみたいな感じで言ってもらいます。で言った内容をどんどんどんどんファシリテーターが書いていって、はい、で時間切れになるか、ホワイトボードいっぱいまでプラスかデルタが書き終わったら終了っていうやり方です。で今回ラジオの振り返りでしたので、まあ、今回5回目のラジオのプラスデルタを、まあ、いつも通りお互い2週ずつぐらいして終わりにしましょうかね。
プラスとデルタはなんか順番とかはあるんですか？
あ、どっちでもいいです。
あ、ほうほうほう、
はい、順番ありません。で、まああの、うん、どっちから言っていただいても構いませんので、思い浮かんだ人から言いましょうか。
はいはいはい。あ、じゃあ今回は、
はい、どうぞ。
デルタが、
はい、デルタ。
で、まあ最初にそのネクストアクションのところで、はい、道を外れてもいいっていうのあったんですけど、はい、あんま外れてねえなって思いました
なるほど、あの外れなきゃいけないわけじゃないと思うのよ。
いや、まあまあまあ、まあ、そうなんですけどなんかこうあなんかなっていういや、
あ、なるほどね、
目標立てた次くらいはちょっともうちょっと外れてもいいのかなみたいな
はい、あのちゃんとやりましょう、はい、いや外れましょう。
確かに なんですかね、あの外れて外れないようにしちゃったかって言うんですか、
うん、
普通にやっちゃったんで、
ね、
もっと
確かに
遊びを入れてもいいかなみたいな、
ちょっとあの不確実要素を入れた方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、あの割と小ノートをそれなりに書いてからこの収録をやってるので、
そうですよ、
それそう、ちょっと書く量を減らした方がいいのかもしれない。
なんか台本通りにやってる感は若干あったかなっていうデルタですね。
あ、はい、わかりました、うん、はい、じゃあ改善しましょう。プラスとしてはそうですね、あの、まあ、今までのアクションを振り返れて、でうまくいってない部分をちゃんとお互いの認識をあった上で次につなげられたっていうのは、まあ、やってよかったなと思います、うんうんうん、はい、5回目に、フォローイングアップをアクションアイテムで出せてよかったなっていうのがプラスです、
うん、なるほど、そうですね。じゃあプラスのことで、はい、まあ、そもそも今回のお悩みのところの選定は良かったかなと思っていて、はい、
あ、確かに、
なんかこう今のタイミングだからこそやる意味があるみたい、
うんうんうん、
なのでなんかこうそうですね、その一応その RSGT で聞いたお悩み答えていくっていうのはありつつも、はい、その時その時でこういうこと話したらいいんじゃないかなっていうのは、うん、なんかこう提案しながらそのタイムリーなものを届けていきたいですね。
はい、あのニーズが高いものとかみんなが今困っているものっていうのをやれるといいですね。
そうですね、
はい、じゃあ、うん、と私デルタ言うのが苦手なのでプラスでいくんですけど、まあ、これはお互いの話、私とカネさんで掛け合いをしながら、なんか割と聞きやすい話し方になってるなっていうのは、私だけじゃなくてなんか掛け合いの仕方タイミングとかが徐々に上手くなってきている感じがした。
確かに確かに、なんかこなれてきてますよね。
うん、こなれてきてますね うん、まあ、あの心を引き締めないといけないんですけど、
いや、まあまあいや単純に上達してきてるんですよね。じゃ
あ、そうですね、
言い方と変えるとすれば、はい、なんかそうですね、なんかビバさんがすごく上達してるなって私は感じる。
あ、ありがとうございます。
これはプラスですね。なんか話しやすくなった気がします。
はい、ありがとうございます。
はい、実際他のポッドキャストだと対面とかリアルでやることもあるんですけど、ビバさんとはずっとこうオンラインでやり続けてるじゃないですか。
ああ、そうですね。
でもこれだけこううまく話せてるっていうのは、やっぱこう、まあ、お互いもそうですけども、やっぱビバさんのスキル、ポッドキャスト力が上がってきてるんじゃないかなって思います。
褒め上手はい、ありがとうございます。で今隣ですみません分かりませんでしたって言われたね。これデルタだな。あの 近くにクローバーちゃんがいるんですよ。 LINE クローバーちゃん、
はいはいはい、
呼んでないよ呼んでないよで反応するんですよね。さっきそうちょっとカットされてると思うんですけど、歌歌い出したんですよさっきはい、あのリスナーさんには分からないと思うんですけれども、まあ、これ切っといた方がいいなって、はい、次回切っときます。
あ、
はい、
そういえば、
はい、
あ、じゃあ早速道を外れるんですけど、
あ、はい、ラスト、はい、
最後の最後に道外れるんですけど、
はい、
そう、それこそこれポッドキャストの収録の時にそういう音声で、あ、なんですか、スマートスピーカーみたいなやつらが反応しちゃうっていうのは結構あるある、はい、ではあるんですけど
そうなんだ、はい、
なんか面白い話があって、はい、演劇でもしも演劇の登場人物にセシリーっていう名前の人がいると、それが発音よく聞こえるとヘイシリに聞こえるっていうのがあってはい、はい、iPhone が反応しちゃうから気をつけてっていう注意が流れたことがあるらしいんですよ。
セシリ
ー、そう、
反応しませんでした
なんかあるらしいですね。なんか言い方とか なんかこうそれっぽく聞こえちゃうみたいな。
なるほど、
はい、
じゃあ、はい、そのうちゲストにセシリーさんを呼びたいですね。
ああ、
くだらな い
全然そういう なので結構まああるあるというか、や
っぱ
スマートスピーカーが反応しちゃう問題はあるのかなって、うんうん、そうですね、うちだと Google ホームがあるので、あの OK Google
言わないでしょ絶対言わないよ OK Google
まあ言わないですけど、まあ、なんかどっかのタイミングもし出たら反応しちゃうとかっていうので、
はいはい、
あるので、
はい、
気をつけましょうっていう話です。
はい、気をつけましょう、はい、あのポッドキャストする方は気をつけましょう。はい、あの全く振り返りと関係ない話でクローズしますけども、
はい
はい、で最後にあの今日の、ポッドキャストの全体の振り返りをして終わりたいと思います。で今日は、手法としてフォローイングアップアクションアイテムズやりました、うん、こちらで、クローズド、アデド、ペンディング、あとはもしくはドロップドを使ってこれまでのアクションを、3つないし4つに分類して次、アクションにつなげていくっていうやり方です。で今回は、我々のアクションとして、ゲストを呼びましょうとか、あとは心引き締めましょうとか、道は、まあ、今回外れましたねとか、幅広くやりましょうみたいなのを継続してやっていきます。で今回リスナーからのお便りとしてリモートの振り返りをどうすればいいかっていうお話をしました。でこちらはショーノートを参照していただければいいんですが、マインドセットとツールと人数についてお話しましたので、まあ、ぜひ、気になる方は、振り返りエイムでお便りいただければ、回答していきます。ぜひお願いいたします。で最後にプラスデルタっていうやり方でラジオの振り返りしました。プラスは良いこと、良かったことみたいな、でデルタは、マイナスのこととか、改善したいことみたいなので言っていくってやり方です。まあ、という形で、今回2つのやり方と1つの、お便り紹介していきました。ぜひですね、これから、振り返りリモートでやる方増えていくと思いますので、うん、はい、ぜひぜひ皆さんで、私含め皆さんでノウハウを貯めていければと思っています。
そうですね、
はい、はい、ということで、はい、一旦エンディングにしたいと思います。はい、 振り返り AM ではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。振り返りについて深めたい方はシャープ振り返り AM をつけてツイッターでつぶやいてください。
はい、
はい、ということで5回目お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、どうでした5回目。
そうですね、まあ、先ほども言いましたけど、うん、やっぱは5回目くらいになってくるとこなれてくるというか、あの、うん、話が上手くなってくるっていうのはあるのかなって思っていて。
そうですね、はい、
なのでこうそうですね、まあ、ここから先の話はどんどんまた良くなっていくのかなっていうので、うん、まあこれからも聞いていただければなと思いますね。
はい、うん、ね、あの今回キリがいい5回目ですので、キリのいい10回目にどうなってるのかもまた楽しみにしていただけるといいかなと。
まあ、そうですよね、なんかこうやっぱりこう定期的に振り返っていけたらいいですよね、はい、でそのどうなったのかっていうところっていうのも、まあ振り返り AM らしいですよね。
ですね、てか振り返りしかしてませんね本当に。なんか定期的に、うん、定期的に振り返っても何も毎日振り返ってないみた
いな。いやでもこの振り返りってテーマでもやっぱりいろんなことが話せるんだなっていうのは5回実際5回続いてるのもすごいなって思うんですよね。
はいはい、いやなんか実際のところそろそろ難しいんですよ。
ほうほうほう、
テーマ的に。
あ
っていうのはここまで話した内容って口で全部伝えられるレベルのやつなんですけど、はいはいはい、やっぱりその付箋を書いてなんぼのやつとかあるんですよね。うん、でそれをどうやってお伝えしていこうかなっていうのはちょっとまあ10回目ぐらいまでは持つんですけど、はいはい、それ以降どうしようかなって悩みではあります。
じゃあ YouTube ですか。
YouTube ですか。そっちになっちゃいますね。
いやなんかこう私自身もこうポッドキャストをいっぱいやってますけど、はい、まあ、そろそろ YouTube とか動画、はい、もうこれから必要になってくるのかなっていうのは、まあ、このコロナ騒動でもちょっと感じてはいたんですよね。
あ、どんどん出てきてますもんね、勉強会とか YouTube で。
ですしやっぱりこうなんかそういうのやっていかないと、ある意味勉強会の文化とかがちょっとずつなんか下火になっちゃうの嫌だなと思っていて、うん、
あ確かに。
なのでなんかそういうあたりとかの、まあ、ノウハウが溜まってくると思うので、
うん、
なので我々もなんかこうポッドキャストの面と、まあどうしかしたら振り返りなんかチャンネルみたいのが出来上がるか未来もあるかもしれないじゃないですか。
あ、そうですね、はい、はい、あでその後音声だけ抽出してポッドキャスト流せばいい
とかとかそういうなんかいろいろやり方があると思うので、
はい、
なんかそこはなんかうまくやっていけたらなとは思いますよね、うんうん、
はい、ちょっと楽しみになってきました、うん、はい、じゃあそうですね、最後に、まあ、宣伝軽くして終わりにしますか。
はい、
はい、で今、技術書店8が、まあ、コロナ騒動で中止になってしまったんですけれども、3月から4月までの1ヶ月間技術書店8応援祭応援祭りっていうのが、うん、ツイッター上で開催されてます、はい、でそちらで、私とカネさんの本、前回前々回と宣伝しておりますが、そちらも発売していますので、ぜひ、見てみてください。で私の本がチームビルディング超実践入門という本で、まあ、チームビルディング、まあ、今回リモートの話は入れてなかったんですが、
はいはいはい、
まあ、対面でチームビルディングをする際に、必要なマインドセットとかチームってどうあるべきなのかみたいな話みたいな、ホワイトの部分からですね、具体的な手法を30個いろいろ載せてますので、ぜひこちら手に取っていただけると幸いです。
あ、私の方は、はい、iPad で、Procreate というソフトを、うん、使って誰でも今日から始められる、まあ、お絵描きの方っていうのを、まあ、出しますと。まあ、ただあれですね、技術書店の方は申し込んではいなかったので、なんかこう技術書店界隈の中にしれっと紛れ込む形で売っていく感じになると思うんですけど、
なるほど、
まあまあまあ、それでもそれをもうそろそろ完成かなって思ってるんで、
うん、
それを出していって、まあぜひですね、多分なんですけども、きっとこうリモートでこう振り返りの時に、まあ、ホワイトボードの代わりにこう iPad とか、うん、なんかそういうの使うっていうのもなんか現場によってはあるのかなと思うので、
ありますね、
なんかそういう時にも使える そのソフトの使い方とかなんかそういう感じはあるので、まあ、ぜひ参考にしてもらえばなと思います。
はい、私も楽しみにしています。
ぜひぜひ。
はい、
はい
はい、ということでじゃあエンディングトークも終わりにしてそろそろおしまいにしていきます。はい、じゃあ今回もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回もぜひお楽しみにしていてください。はい、それでは。